2013年6月28日金曜日、ポンナイティス金曜担当パーソナリティ若です。まあ、これ僕もね、自覚があるんですけれども、まあ、結構言われるのは、僕ね結構姿勢悪いですね。昔吹奏楽をやってたことがあるんですけれども、まあその時もね、よく注意されてました。演奏中、若くん姿勢悪いよと、よく注意されてました。高校の時もそうでした。中学の時もそうでした。そして今、大学生である今もそうです。原因は多分ね、これなんじゃないかと思っているんですが、僕普段ね、だいたいショルダーバッグを使ってね、持っていっているわけなんですけれども、ショルダーバッグの中にね、めちゃくちゃ物をね突っ込むんですよね。結構重いです僕のカバン。よく言われます。わか、なんでそんなにカバン重いのってよく言われます。まあね、まあ、よく言えば、僕は心配性なんですよ。持ち物に関しては、心配性なんです。もうなんかね、あれも持ってなきゃいけない、これも持ってなきゃいけないって思っちゃうんですよね。で、結局ね、使わないで終わることがね、結構多々あります。だから結構僕心配性なんですけれどもね、もう多分それでね、いろいろカバンに物を突っ込むんですよね。で、僕が普段ね、どこに行くにも持ち歩いている、七つ道具というのがあります。僕はいつもショルダーバッグの中に突っ込んでいるね、道具が、七つ道具がね、あるんですけれども。まあ、大体ね、この七つ道具、持ち歩いてます。普段。まあ、ちょっとコンビニ行ってくるとかさ、ね。ちょっとランニングにでも行こうかなと思ってる時は持ち歩かないですけども、まあ、大体は持ち歩いてます。大体大学行く時もそうですし、まあ、どっかね、街の方に出るっていう時も持ち歩いてます。七つ道具。一つ目は、ノートパソコンです。まあ、これはね、僕がまあ、情報工学を専攻してるからっていうか、まあね、なんか普段から持ち歩くことを課されているので、普段から持ち歩いてます、これは。ね。まあ、iPad があったらね、iPad とかでもいいのかなとかって思わないこともないですけどね。まあ、だからね、もう俺もタブレット端末がいいんですよ、タブレット端末。持ち歩くときはタブレット端末とかの方がね、絶対楽だと思うんですけども、ノートパソコンって皆さん思っている以上に、重いんです。ね。結構重いです。ね。MacBook Air じゃないですからね。結構重いです、こいつ。多分こいつだけで2キロぐらいあります。はい。そして7つ道具2つ目。USB メモリ。はい。これは大学から支給されている USB メモリを、普段僕は、まあ、木曜担当パーソナリティ、ケクノさんが、くれた、お土産かなんかでくれたですね、ストラップをですね、つけて、持ち歩いてます。大学支給の USB メモリー、今も手元にありますけれども。はい。まあ、この中にはね、特に、なんか、重要なデータというのはあんまり入ってなくて、ソフトが入ってます。はい。ソフトウェアが、USB メモリーに入れておけば、実行できるソフトウェアが入ってます。いろいろ。これはまあ、ね。手元に自分のパソコンがなくても最低限のことはできるようにということで。まあいろいろ、ワードを開くための、ファイルとか、Excel 開くためのファイルとか。あ、大学から支給されているソフトとかも、まあ全部ギュッて入ってます。まあ、それが入っている USB メモリー。そして、7つ道具3つ目。ポータブルハードディスクドライブ。はい。これはね、高校の時にね、僕が初めて農作業のバイトして、前もなんかどっかで話した気がするんですけど、農作業のバイトして、買ったポータブルハードディスク。これ未だに使ってます。はい。こっちはね、まあ、結構サークルで使うデータとか、映像編集のデータとか、ね、 映像のデータとかが、入ってたりとか、まあ、あと、まあ、ね、このポッドキャストで使っている基本的な、音源とかが全部入ってる、ハードディスクです。これ結構もうね、いっぱいいっぱいでね、他のハードディスクに移動しては、消し、移動しては消しみたいな感じで、結構もう、自転車操業で動かしておるハードディスクです。まあ、新しいの欲しいです、そろそろ。はい。七つ道具四つ目。ミニ周辺機器一式ということで、ちっちゃい周辺機器、USB の周辺機器をですね、一つのポーチにまとめて、入れているんですけども、そのポーチの中にですね、まあ、には、メモリーカードリーダーですね。ちっちゃい100均で買ってきたんだよね、僕ね。そう、100均にあんだよ、メモリーカードリーダーが。まあね、いろんなサイズのメモリーカードあります。それらすべて、一つのリーダーで読めるようにということで、メモリーカードリーダー。と、ピンマイク、入ってます。常に入ってます、ピンマイク。で、ピンマイクね、つけるときにね、クリップあるんですけど、僕ね、普通に書類とか挟めるときに使うクリップをね、使ってるんですよね。すげえ雑だなって思いますけども、いいんです。ね。止まればいいんです。胸元で止まればいいんです。なんでもいいんです。ピンマイク。それから SD カード。はい。何ギガだっけ ?2 ギガの SD カード入ってます。1枚。予備で入ってます。マイクロ SD カード。こっちも2ギガですね。これも予備で持ち歩いてます。そしてミニ三脚。ちっちゃい三脚ですね。卓上に置いて使えるような三脚持ってます。常に持ってます。そして iPhone を三脚に固定するための金具。これも常に持ってます。そう。iPhone って別に三脚の穴があるわけじゃないので、まあ別に iPhone に限らないんですけども、こういうスマートフォンとかを、とか、まあその他、こういうちょっと薄っぺらいもの系を、三脚に固定して使いたいって時に、使う。金具が、専用の金具があるんですよ。僕わざわざ海外の、通販からね、取り寄せて使ってるんですけども。iPhone のね、三脚用のね、固定用金具っていうのがあってね。まあ、それ、常に持ち歩いてます。はい。七つ道具五つ目。手帳。まあまあまあ。これは皆さんも持ち歩いてる人多いと思います。六つ目。PCM レコーダー。うん。PCM レコーダー。まあまあまあ、外にいてもいつでも録音できるようにね、持ち歩いてます。はい。まあ、最近ね、iPhone でね、録音でき、いや、最近っていうか、最近に始まったことじゃないけど、別に iPhone の、ボイスレコーダーで録音しても、音質的に大した問題じゃないんじゃないかと、思い始めてですね、最近ね、iPhone で、結構録音しなきゃいけない時は録音してますけども、まあまあ、でも、普段から持ち歩いてます。そして、七つ道具、最後の一つ、こちら。コンパクトデジカメ。はい。常に持ってます、デジカメも。はい。もう何をするってわけじゃないけど、とりあえず持ってます。別にスマートフォンで撮ってもいいんじゃねえかと、僕も思ってますけど、とりあえず、コンパクトデジカメ、持ち歩いてます。皆さんは、デジカメ、普段から、持ち歩いていますか？金曜担当パーソナリティ、若野、ポッド 90s。改めまして、こんにちは、ポッド 90s。金曜担当パーソナリティ、若です。というわけで、今週のトークテーマは、写真ということで、あれと、先週のトークテーマと比較して、だいぶこう、ね、難易度下がったなと、いう話ですけども、このテーマを提案したクソ野郎は、金曜担当パーソナリティ、若です。はい、僕が提案しました。ということで、写真ということで、まあ、ずいぶんね、幅を持たせました、テーマに。テーマの幅をかなり広くしました。写真であったら、どんな写真でも構いません、というふうに提案させてもらいました、ということでね、無駄に長いオープニング8分くらい喋ってたよね、オープニングね。喋ってましたけども、まあ、ここから本編行きたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、皆さん、写真ということで、まあね。まあ、撮る、撮られる、見る。まあ、いろいろあります。 まあ、僕自身はと言われますと、まあ、さっき言ってた、ね、七つ道具の中にね、デジカメ、コンパクトデジカメですね、持ち歩いています。うん。なので、まあ、どちらかというと、撮られるより、撮る派の若さんでございます。はい。初めて、デジタルカメラに触れたのが、いつかって思い返してみれば、多分、小学校3年生ですね。僕が初めてノートパソコン触れたのと、まあ、ほぼ同じ時期かな、というふうに思います。あのね、我が若家では、それ以前にもね、デジカメってあったんです。あの、いわゆるこの、初めて僕がデジカメに触れた小3の時のデジカメっていうのは、まあ、いわゆる、今皆さんがイメージするデジカメです。SD カードが入ってて、みたいなね、カードが入ってて、それでパシャって撮るようなデジカメ。まあね、今と比べたら、まあちょっとね、一回り大きいかな、みたいな感じでは、あるんですけれども、まあ、それぐらいに触ったデジカメが、まあまあ、まあでも今とあんまり基本的な構造は多分変わってないと思います。まあ画質はもちろんね、すごく良くなっているとは思いますけどですね。まあただですね、それ以前にも実は我が若家には、デジカメっていうのがあったんです。そう。僕もね、うろ覚えの記憶なんですけれども、Windows 95にね、刺せるデジカメっていうのがね、あったんですよ。あれ、どうやって撮って、どうやって Windows 95のパソコンの中に取り込んだのかはね、定かじゃないんですけれども、少なからずね、Windows 95で年賀状を作っていた遠い昔の十数年前の話ですけれども、あの時ね、すでにデジカメで撮った写真をね、パソコンに取り込んで、それを年賀状に使ってたっていう記憶が僕の中にあるし、なんかすっごいごっついデジカメが我が家にあったのをうろ覚えで覚えているので、多分それ以前にもデジカメありました。どうやって Windows 95の中に取り込んだんでしょうかね。だって USB ってまだ存在しない時代だったと思うんですよ。うん。どうやって取り込んだんだろうな。未だに謎です。まあ、っていうことで、僕が初めてデジカメに触れたのは小3。まあ、それ以来結構ね、ずーっとね、僕結構家族の中でもですね、まあ、例えば、夏にキャンプに行くとか、ですね、夏に小旅行行くとか、っていう時に、大体ね、家族旅行とか、あと運動会ですね、運動会とか。僕が中学の時に、まあ、下の兄弟の運動会に行くとか、って時はですね、まあ、大体決まってね、僕家族の中でね、そういうデジカメとかを記録する記録係でしたね。まあ、結構ね、うちの父親がビデオカメラを回して、で、僕がデジタルカメラで写真を撮るなんてのがね、まあ、結構よくありました。まあ、逆もしかりです。はい。まあ、そんな感じで、結構ね、家族の中でもね、結構記録係ポジションにね、居座っておる若さんです。だから結構、昔から写真を撮る方の方が多かったです。だからさ、多分さ、親からすると、自分の子供が動いてる様子を、撮りたいんだろうけど、俺の場合って、いや、撮られるよりも撮る方の方が好きだからっていう方で、逆に僕は撮る方に立っちゃってたので、結構ね、意外と、まあ、この後もちょっと話しますけど、意外と僕の写ってる写真ってね、うん、そう枚数ないんだよねっていう話です。悲しいことに。はい。で、まあ、っていうのは家族の枠組みだけじゃなくて、学校でもそうだったんだよねっていう話で、まあ、総合的な学習の時間。まあ、通称総学とも、総学とか総合とかっていうふうにも言いますけれども。総合の時間とかでさ、結構その、なんだろうな、まあ、ね、なんか、職業体験実習とかさ、なんかこう、街に行ってインタビューしてこよう的なさ、なんかそういうなんか、夏休みの自由研究っぽいことをさ、なんか結構やらされていたじゃないですか。で、総合的な学習の時間を受けたことのある、我々世代だったらわかると思いますけれども、結構あったじゃないですか、そういうのが。で、そういう時にもさ、結構その、後でなんか発表とかする時に使う写真ってので、 僕はですね、クラスの誰よりも先駆けてデジカメを使い出してました。結構、ね、我が家の家族は結構そういう時にデジカメを使っていいよって言ってくれる、方だったので、結構ね、デジカメ、まあね、あんまりね、こう、ね、小学生とか持つとね、壊すからとかってね、高級品だからとかっていう風でね、結構こう持たされない人の方が多い中、若さん、いや、デジカメ持って行って撮ってましたね。だ先生とか、先生方とかもね、結構割と僕が撮ったデジカメの写真とかを結構ね、使うこととか、まあ割とありました。そう。だから結構、中学ぐらいになるとね、割とみんな持ってきてた、と、割と持ってきてたんですけど、小学校で持ってきたってね、割と、あんまりないんだよねっていう話で。そうそうそう。だから結構クラスの誰よりも先駆けてね、そういうところでデジカメを使ってました。で、まあ、そんな感じで小3から撮り続けている僕の写真。今、パソコンに保存されているそういったデジカメの撮った写真。先ほどちょっと古いパソコンとかも、あさって、古いハードディスクとかもあさって、数えてみました。純粋に、数えた結果ですね、およそですよ。およそ3万枚以上です。はい。およそ3万枚ありました。まあ、十何年ですからね。まあ、そりゃそうだろうよ、っていう話なんですけれども。意外なことにですね、これ細かく分析すると、そのうち約5000枚は iPhone で撮った写真です。あれ？最近じゃねえかって思われるかもしれません。そうなんですよ。意外とね、昔そんなに枚数撮ってなかったっていうか、最近になって、めちゃめちゃ撮るようになったっていうのが言い方の方がいいかもしれませんね。最近撮ったそう iPhone 持ち始めてのが僕が高校、2年生かな高校2年生の時から iPhone にしてるんで、だからだいたいここ4、5年ここ4、5年で撮った写真が5000枚くらい。まあもちろん ここ4、5年ずっと全部 iPhone で撮ってたってわけじゃなくてデジカメで撮ることもまあ結構多いので、もちろんそれ合わせたらもっとここ5年ぐらいで撮った写真の枚数もっと伸びると思うんですけども、まあ iPhone で撮った写真がね5000枚ってね、ここ5年だからだいたい年間1000枚ぐらいですかね。まあただそんな3万枚も写真撮ってるにも関わらずですね、まあさっきも言いました、自分が写っている写真ってね、多分この3万枚のね、多分5分の1もないです。全然ないです。もうほとんどね、風景画か、あれは他人が写ってる写真ですかね。自分が写ってる、まあ、いわゆる自撮りした写真っていうのもね、あんまないです。でもね、結構旅行とか行くとね、結構僕自撮りしますね。女の子じゃないですけど、僕自撮りします。自分で自分の写真撮ります。セルフタイマーかけて、自分で自分の写真撮ります。ね。気持ち悪って思われるかもしれませんけど、まあね、なんか、こう、旅行とか行った時は、こう、自分がそこにいたんだっていう、なんか、こう、なんか、証明になるものが欲しいんですよ。そう、だから結構自撮りとかもするんですけれども。自撮りって意外と難しいよね。その辺、女の子とかの方がなんか、撮れ慣れてる気がするっていうのは、ね、若さんの妄想でしょうかね。幻想でしょうか。はい。まあ iPhone で写真撮るみたいな話、まあさっきもしました。5000枚ぐらい撮ってますっていう話をしました。まあね、スマートフォン。ね、最近のスマートフォン。まあ、フィーチャーフォンもね、結構最近はそうですけれども。まあ画質、なかなかバカにできません。ね、かなりいいです。普通に iPhone で、iPhone、僕が持ってるのは 4S です。ケンマちょっと1世代古いですけれども。まあ5、まあ iPhone 5も含め、画質かなりいいです。24インチの、ディスプレイに全画面表示しても、全くなんか劣化してるっていう気があんまりさせないぐらいですね。すごい画質いいです。最近のね、 携帯ってすげえなって。もうね、ここまで来るともう別に一眼レフとかいらねえんじゃねえとかってね、思う人もいるかもしれませんけどね、一眼レフとはね、また良さが違うんですよ。一眼レフはね、一眼レフの良さがありますからね。あのアナログ感が僕もね、好きなんですけれども。いや、デジカメ。まあ、簡易的に撮る分には全然ね、スマートフォンとかでも全然いいと思います。で、まあね、ただまあ iPhone。まあね、ここ1年かな。ここ1年、iCloud っていうですね、まあ iPhone っていうか Apple の、クラウドのサービスで、iCloud っていうのがあるんですけども、そこでフォトストリームって機能があって、iPhone とかで撮った写真をパソコンにつなげることなく、いろんな端末で共有できるっていうね。まあ、例えば iPhone で撮った写真、iPad で見るとか、まあ、Mac とか、Windows でもできます。Windows でも見ることできます。Windows に共有させるとかできるっていうですね。まあ、なかなか素晴らしい機能があるんですけども、この iCloud のフォトストリーム、共有できる写真の限度があるって皆さん知ってましたか？あれ。実はあれね、フォトストリームで共有できる写真の枚数って限度あるんですよ、実は。そう。写真で共有できる限度。1000枚です。1000枚超えたら古いのから消されます、フォトストリーム。ね。まあ、端末にね、写真がずっと残っていれば、パソコンに、接続した時に、取り込むことできるので、全然問題ないんですけども、フォトストリーム上に、クラウド上に、保存できる枚数って1000枚が限界なんですね。なので、1000枚超えたら古いのから消えてきますっていうのがね、割と僕の中でびっくりしたことです。はい。一応、枚数制限あんだね、あれね。で、まあ、ね、皆さんもね、スマートフォン持ってると思います。iPhone に限らず、ね、Android、それから BlackBerry、Windows Phone。まあ、いろいろあります。で、まあ、iPhone の場合ですけれども。まあ、多分他の端末もそうだと思うんですけども。まあ、皆さん写真撮ってよく Twitter とかにあげませんか？写真。ね、Twitter とかに、Now とかつって写真あげてませんか？撮った写真を。あげてますよね。僕も結構あげてます。最近は昼飯の写真をよくあげてます。で、iPhone から Twitter に写真をあげるとき、実は、あれ、ちっちゃい iPhone の端末の中で実は撮った写真、写真の縮小が行われているって皆さん知ってましたか？写真撮って、それを Twitter のアプリで、添付して、なんとかなーって書いてみんな送信ボタンを押したらすぐポコッつって上がりますけど、実は間に写真の縮小が行われてって、皆さんご存知でしたか？実はね、iPhone で撮った写真の画素数っていうのは、結構ね、解像度高いんですよね。さっきも言った通り、24インチのディスプレイで全画面表示しても、かなり、いい画質でいけるんですね。そう、だから、結構、意外と、重いんです、写真。で、ツイッターはね、結構、何メガだっけな ?3 メガだったっけな確か、3メガバイトの画像しか上げられないんですよ、基本的には。なので、実は、ツイートするときに、プッてね、写真、縮小してます。はい。意外でしょ？だからね、意外とそのまま iPhone に撮った写真をね、パソコンから上げようと思ったらね、容量オーバーで上げられないってことがね、まあよくあります。はい。まあ大体上げられません、そのままじゃ。はい。なのであります。まあそんな感じで、まあ、撮られるよりも撮る派の若さん。今年の1月、まあね、私、若さん、成人式で、まあ、成人を、こう、迎えて、まあ、晴れて3月にね、ちゃんと成人したわけでございますけども。まあ、1月にあった成人式の後の同窓会。中学の同窓会。まあ、ここでもね、やはり若さん、記録係だったっていう話で。ね。まあ、うちのね、番組を聞いてる人はね、よくわかると思うんですけども。まあね。12人の姫と若様事件とかね。これはもう詳しくはうちの番組参照とか。ね、まあということで中学の頃からやはり写真撮るの好きでしたけども、5年経ってもその辺変わらなかったっていうね。そう。 なんで、同窓会の時、ずーっと僕ね、ビデオカメラとデジタルカメラを持ってね、ずーっと記録してました。やっぱね、あの手のやつ、誰か一人記録してないとね、なんとなくいけないような気がするという脅迫観念、僕の中での。そう、なんとなくね、記録しておきたいっていうのがね、あって。ね。まあでさ、そうやって撮った写真とかをですよ。ね、じゃあこれ撮った写真、後でみんなに送るね、みたいな感じになるじゃないですか。いやー、最近のね、まあ、大学生っていうか、大学生に限らないですけれども、別に。写真を共有するのってね、まあどうもこう、LINE ってやつがベタらしいっていう話。まあ、結構僕はね、Facebook を使いたい派なんですよ。そう、実名でやってるんで、Facebook で写真上げて共有したい派なんですけれども。まあ、どうもね、昨今、ね、写真を共有するのはどうもね、LINE がベタらしいということね。僕もね、もうよく使い方わかんないですけどね、LINE ってやつで、写真を送りまくった。送りまくりましたね。あれ、未だに LINE ってね、よく使い方よくわかってません。Facebook はね、もうなんとなく、こんな感じでね、とかね、わかんないけどね。ミクシィはもう、死んでますんで、知りません。はい。はい。まあ、そんな、ことがあったり、なかったりって話なんですが。さて、ちょっと話の視点を変えていきましょう。まあ、見る写真の話をしていきましょう。見る写真といえば、アルバム。アルバムといえば、卒業アルバム。まあ、僕もね、幼稚園の頃から数えて、幼稚園、小学、中学、高校と、あとね、転校するときとかにね、結構ね、もらったりするんですよ。先生方が作ってくれたりとかね、するんですよ。まあ、そんなね、まあ、何冊かね、アルバムっていうのがあります。まあ、いわゆる、ただのアルバムっていうのは、まあ、多分実家に、まあ、いや、多分実家にっていうか、いや、あるんです。実家にあるんですけれどもですね。最近、まあ、ほとんどね、昔撮った写真もデジタル化しちゃってるんでね。結構僕が写ってる関連のやつは結構もう全部、ほぼデジタル化が完了しているので、あれなんですけれども。まあ、卒業アルバムです。あそこの卒業アルバムに載る写真っていうのは、誰が選んでるんですかねっていう若さの疑問です。はい。まあでも卒業アルバム制作委員会みたいなのが、まあ確かになんかあったなっていう記憶はあるんですが。まあ結局あれ誰がやったんですか？僕はね今まで一度もやったことないです。卒アル実行制作委員会にはね、僕入ったことないですけどもね。卒業記念 DVD 制作委員会には僕ね、はい、いたことがあります。僕トップでした。一番最初にその委員会入りました。卒業記念 DVD 制作委員会なら入ったことありますけど、卒業アルバム制作委員会にはね、僕入ったことないです。はい。卒アル実行委員とかがね、選ぶんですかね。なんか辺なんか結構、人為的なものを感じますよね。あれでしょ？なんか、結構平等にアルバムにみんなが入るようにって選ばれるんでしょ？ね。まあ、一番印象的なのはね、そう、高校の時のね、見学旅行のアルバムなんですけどね、僕が行った時ね、ちょうどね、新型インフルエンザが流行っててね、みんなマスクしてるっていうね、ほぼ全ての写真マスクしてるっていうね、みんなね、もう誰が誰だかわかんないっていうね、なかなかカオスなね、アルバムになってますけどね、全員集合写真以外はね、マスクをすることが義務化されてましたのでね、もう誰かわかんないっていうね、のがあったりとかですね。あとね、そう、高校の時のアルバムなんですけども、途中で編入してるじゃないですか、僕。だからね、半分くらいね、アルバムの半分くらいね、俺、一切参加してない、イベントの写真でね、正直もう、いらねえ、つってね。半分くらい、ページの半分くらいね、俺映ってないからね、このページ見てもしゃあないよな、とかっていうページがね、結構あったりします。そう、入学式とかの写真とか、それ、俺いなかったし、みたいなね。そんなの結構あります。はい。まあね、それに引き換え、中学の時の卒アルっていうのは、若さん、めちゃめちゃなんか知らんけど映ってます。あれ、誰が写真チョイスしたのかよくわかんないですけど、若さんめっちゃ映ってます。結構ね、1ページにね、若さんが3人ぐらいいるページとかね、あります。 普通にあります。びっくりです。もう大体のイベントでね、若さん必ず映ってます。もうびっくりですね。だからもしかしたら卒アル実行委員会の中にですね、若さんを見せしめたいと思ってる奴がいたのかもしれません。ね。で、まあ、卒業アルバムなんですが、まあ、最近というか、僕の持ってる卒業アルバムは全部そうなんで、全部というか、小中高のやつは全部そうなんですが、デジタル版っていうのがあります。はい。小学校の時も、中学校の時も、高校の時もですね、必ず CD がついてました。うん。CD がついてました。でね、中学の時は、ま、DVD でしたけどね。その DVD 作ったのは僕ですけどね。そう、僕が50枚ぐらいね、ヤキヤキしたっていうね、仕事をやって、ね、みんなに配ったっていうのがありますけれども、卒アルと一緒に添付して配ったっていうのがありますけれども、まあ、小学校、それから高校もね、CD がついてまして、だいたい写真屋さんがね、卒アルっていうのを作って、印刷して製本してくれるんですけども、それと、写真屋さんがね、一緒に CD 作れてくれる、つけてくれるんですね。で、CD の中に、まあ、Windows でしかね、動かないんですけども。卒業アルバムプラスアルファということで、卒アルに載ってない写真とかがね、デジタルで、PC で見られるっていうのがね、ついてまして。皆さんの卒アルにもそういうのついてましたかね？デジタル化されていますよね、最近ね。いや、あれいいなと思うんですけど、いや、思うんですけど、あの手のやつって、大体ね、オリジナルのソフトで動いてるんで、PC の中に保存できたりとか、印刷して見ることとかってね、大体ね、できない仕様になってるんですよね。見るだけに、特化されてるんですね。なんかクソゲーだなーって思うんですけどもね、なんか肖像権的な意味で無理なんですかね、その辺ね。まあ、そういう意味では、その辺ね、もうちょっと進化してほしいな、と思いつつね。僕はそんなこと思ってましたけどもね。さて、今、写真屋さんというワードが出てきました。もうちょっと今日はね、自分の提案したテーマですから、もうちょっと話していきましょう。先週の40分ばりにね、ちょっと喋っていきたいなと思いますけれども。写真屋さんという言葉が出てきました。皆さん、最近、街の写真屋さん、行ってますか？そもそも写真屋さんっていう言葉を最近あまり聞かなくなったような気がします。街の写真屋さん皆さん最近行きましたか？行ってますか？僕は最近行きました。証明写真を撮りに行きました。まあよくね、僕が子供の頃っていうのはよくですね、写真屋さんに行かされてましたね。よくね、お使いでね、よくフィルムケースを持たされて、よくね、父親とかに、母親とかによくフィルムケース持たされて、ちょっとこれ写真屋さんで現像してきて、つって渡されてね、フィルムとお金をポンって渡されて、よく近くの街の写真屋さんですね、いわゆる写真屋さんに持ってって、現像お願いしまーす、つってね、持って行って、で、よくね、なんか、アメちゃんとかもらってましたね。その写真屋さんのおっさんにね、アメとかね、あ、お使いで来たの？つってね、よく、アメちゃんとかもらってたね、記憶ありますけど、子供の頃よく写真屋さんに行かされてましたね、昔は。今やあんま行かないですけどね。さ、それこそフィルム写真って今さ、そんなにもうなくなってきてるけど、フィルム写真のフィルムケース？フィルムケースね、よく現像したら、写真買ったら、フィルムを買った時に、白いさ、なんかちっちゃいパコパコしたやつ、あるじゃないですか、フィルムケース。あれでよく遊んでましたね、若少年、小学校の頃。わかるかな？皆さんわかるかな？ね、よく遊んでましたね。もう何が面白かったんですかね、あれのね。よくわかんないですけどね。未だにフィルム写真って現存するのか論なんですけども、多分現存はしてるでしょう。あんまり見ないですけどね、まあでも、普通にスーパーとかで今でもフィルム写真のフィルムは売ってますよね。写真屋さんとかでも普通に売ってますよね、またね。まあ、ビデオ、VHS はね、もう最近なくなったりとかね。フロッピーディスクもね、もうね、売ってないですけれども。 フィルム写真のフィルムだけはね、まだ売ってますね。あれもきっといつかなくなる時がきっと来るんでしょう。きっと来るんですけど、きっとなくなるその日まで、ぜひね、頑張って売ってほしいですね。街に、街の写真屋さんのためにもね、ぜひね、売り続けてほしいなと僕はね、切に願います。まあ、写真屋さん。まあ、最近僕よく、最近行ったのは証明写真撮りに行ったっていう話を先ほどしましたけれども、証明写真ね。まあね。まあなんか証明写真はね、写真屋さんで撮ってもらうのがいいっていう話を、この間就活のセミナーで僕聞きました。まあ証明写真。まあね、いろんなとこで使えます。僕最近普通自動車免許、マニュアル車、取りましたけれども、はい。まあよく僕の自分の番組でも最近してますけれども。自動車学校に通うときにね、まず、免許の写真とは別に、自動車学校で使う、証明写真っていうのが必要で、自動車学校入学するときにですね、自動車学校の中にあるスピード写真、まあ、いわゆる、あれですね、スピード写真ですね、で撮ったんですけれども、まあね、自動車学校、大体さ、あの手のやつってさ、撮り直し聞くじゃないですか。大体、まあ、2回ぐらい、大体撮り直し OK じゃないですか。自動車学校のところにあったスピード写真撮り機がね、撮り直し不可だったんですよ。一回撮ってアウトのやつだった。一回撮ったらもうそれで終わりっていうやつですね。まあね、俺撮り直し不可だろうと思ってね、最初ね、もうパシャって撮っちゃったんですよ。勢いで撮ったらめちゃくちゃ髪型が見やれてるってね。その写真を、9ヶ月間使ったってね。まあ、嫌でしたね。もう撮り直したいぐらいでしたね。なんであれ撮り直し不可なんですかね。ムカつきますね。まあさっきも話しましたけど、履歴書に貼る写真っていうのは、スピード写真じゃない方がいいらしいです。これなんでっていう話なんですけども、履歴書とか、あるいはエントリーシートとかに使う写真っていうのは、まあね、こう、まあ企業とかに書類がドサって、まあいろんな就活生から届くわけじゃないですか。まあ写真っていうのはね、ね、文字ばっかりのあの書類の中でも、が、こう、ひときわ目立つものじゃないですか。ね、写真っていうのは。で、まあ、だからその、いわば、その履歴書あるいはエントリーシートの第一印象に、まあ、左右するものなんですよね。らしいんですよ。で、まあ、写真屋さんで撮ると、こう、やっぱこう、人が撮るじゃないですか。なので、プロが撮るんで、こう、あ、ちょっと顎引いてくださいね。あ、ちょっと右に顔傾いてみますね。とか、もうちょっと左側に寄っていただけますかね。とかって、こう、言われるじゃないですか、撮るときに。ああやってプロに、こう、下撮影された写真って方の方が、まあ、印象が良くなるっていうか、スピード写真だとどうしても自分で、シャッター切って、撮ります。321、パシャで撮られるので、どうしてもね、自分の力量に任されてしまうところがあるんですけども、やっぱりこう、写真っていうのはやっぱり自撮りよりも人に撮られる写真の方が美しく、より美しく撮れるものだと。まあ僕もそれは思います。うん。ね。まああとはね、まあこれはね、誰も言ってないんですけども、スピード写真で写真撮るとさ、プリクラみたいにさ、プリクラだったらまあいいですよ。シールだから。ペロって剥がせるから、まあ、まだいいですよ。証明写真でさ、あれ、普通にドサって1枚来るからさ、サイズ、自分で切んなきゃいけないじゃないですか。カッターとかで、プシャーって切んなきゃいけないですが。あれさ、うまく切れる人だったらまあいいんですけど、僕、不器用ですからね。皆さんご存知の通り、僕、めちゃくちゃ不器用だからね。ちょっと線曲がっ、ちょっとね、曲がっちゃったりとかしてね、とかで、ね、なって泣いたこと何回かあります。まあ、やっぱ写真屋さんに撮ってもらうとね、もうちゃんとね、3ヶ月後とかだったら、ちゃんとそういう風に切ってくれたものを渡してくれるんでね。まあね、楽ですよねっていうか、綺麗に撮れますよね。うん。なので、やっぱり、履歴書、あるいはエントリーシートで使う写真っていうのは、プロが撮った写真、ね、写真屋さんが撮った写真、使うのが、まあ一番いいんじゃないかなと思います。うん。ね。 なんかこう、スピード写真でやった写真だと、どうしてもこうなんか、あ、こいつなんか急いで準備した感があってね。なんかどうしても印象悪くなりますよね。まあ、あの辺はエントリーシートのあの、字体とかっていうところにも通ずるところありますよね。いやー、字体も大事ですよ。綺麗な字書ける人の方がやっぱりあの、印象いいですからね。まあそんなことで。ね。まあ、あと写真屋さんでね、撮ってもらう方がね、証明写真多分ね、値段安く済むと思うんですよ。あの、うん。ほら、やっぱ就活とかだとさ、ある程度枚数必要じゃないですか。やっぱいろんなとこにエントリーするので、やっぱ出すじゃないですか。結構使うじゃないですか。やっぱこう、まとまった枚数、例えばね、20枚なら20枚とかでまとめてこう、写真屋さんで撮って作ってもらった方の方が、結果、トータルで見ると、値段安く済むんじゃ、ねえかなぁと若さん思います。はい。まあそうやって考えてみれば、確かに高校の時あるいは大学の時の学生証の写真ってのは、そういう写真屋さんに撮ってもらったものだったなぁと、うん、思い返せばみたいな話で、そう、高校の時はさ、ほら、よくなんか4月の頭ド頭ぐらいとかに、あの写真屋さんが来て、はい撮りまーす、パシャパシャパシャパシャパシャパシャパシャつってね、よく身体測定とかのね、後とかにね、そのままの流れでね、撮られることとかね、ありました。うん、ね、思い返せばそうだったなってね。大学のね、学生証も僕、写真屋さんで撮ってもらった写真使ってます。そう。春休みにね、そう、高3の春休み、卒業した後にね、写真屋さん行って撮って、その写真を大学に送って、それ使ってますね。ずーっとそれ使ってます。うん。まあ、で、ただね、大学の学生証の写真ね、なんかね、まだ、なんか、なんとなくこう、あどけない感じ？高校生のあの、あどけない感じが出てですね、まあ、3年経った今見るとですね、いや、もう随分この写真古いなってね、まあ思うわけですよ。撮り直したい。学生証の写真撮り直したい。ということでね、まあ、お後がよろしいようで、もう今週も40分ぐらい喋りましたということで、トークテーマ写真について、金曜タトパソニー若がお送りいたしました。うん。まあ今思い浮かべたら、僕が個人的にやってる番組カラーデイズなんていうのは、アート枠あれ毎回ね、自分が撮った写真使ってるんですよね。去年ぐらいからね、毎回アート枠自分が撮った写真使って、しかも毎回写真変えてるんでね、まあそれで撮ってる枚数多いのかな。まあそういうのもあるかもしれませんね。はい、ということで皆さんの写真にまつわるエピソードぜひ、ぜひ番組あたりにメッセージいただければなというふうに思います。番組のウェブ上の、メールフォーム、もしくは各エントリーの、コメント欄、もしくはツイッターでハッシュタグシャープポッドナインティーズつけてつぶやいていただけるとありがたいです。ということで、6月最後のポッドナインティーズ終わりました。あれ、来月から7月ですねとね、ポッドナインティーズあれ3ヶ月に一区切りってことは、あれ7月でもしかして、あれ今月6月で一旦一区切り、来月からまたなんか変わるの、変わるらしいんですけれども、準備がちょっと遅れているようで、来週は、来週も金曜日は僕がお送りします。はい。来週はキャスター担当曜日、まだ2期のまんまお送りします。来週はまだ2期です。はい。ということで、今週が最後ではありません。来週も2期ですので、来週もまた、私、若が金曜日お相手したいと思います。新しい3期のスタートは、再来週からを予定しております。現在、誰が何曜日になるのかを、調整中です。はい。まあ、どうなるか、お楽しみに。はい。ということで、来週が最後かもしれません。来週金曜日も、ぜひ、私、若にお付き合いください。それでは、ここまでお会いして、ポンナイティス金曜担当パーソナリティ若でした。次回までお元気で、さよなら。